こんにちは、奥武史です。人気サロン養成スクール、4期の、ベーシックコースの方からのご質問いただいたので音声で解説していきます。ではいきますね。ポジショニングについて相談したくメールいたしました。今現在はリラクゼーションサロンでセラピストとして働いています。お客様は肩こりや腰痛、疲労、むくみ、だるさ、ストレスなどのメンタルのお疲れを癒したい方など様々です。体とメンタル両方ってことですかね。はい、お客様のお悩みに対してマッサージの施術にて、いわゆる対処療法的にお疲れを癒しています。施術やコリや疲労をとってもお客様の日々のライフスタイルが変わらないと同じ繰り返しになり、そこが変わればより健康な、より良い自分になっていけるのになぁと思ってしまいます。もちろん定期的な来店の促しをしますが、生活習慣の改善についてはそこまで熱心なお客様は少ないように感じています。私のカウンセリングが未熟なのもあると思いますが、そこでもっとしっかりカウンセリングをして、こうなりたいというお客様の望みや明るい未来を一緒に築いていきたい、一歩ずつステップアップするように健康な体、ライフスタイルを築いていく、今抱えている辛さは施術で、根本原因を改善してライフスタイルを整えて同じ辛さを繰り返さない、まあ、こういう流れを作っていけるといいのではと考えています。施術の内容はリフレクソロジーで体全体の不調がどこにあるかを見て、太鼓式マッサージやアロマオイルマッサージで体全体にアプローチしていく。リフレクソロジーで足を見るイコール足、体全体を見るということを伝えたい。リフレクソロジー、太鼓式マッサージ、カウンセリング、ライフスタイル改善、生き生きとした自分らしい人生、このあたりが私の今の私から出てきているワードです。ターゲットは40代過ぎたあたりの疲れが抜けにくくなった、痩せにくくなった、朝起きるのが辛い、マッサージを受けてもすぐ戻るなどの心身の衰えを感じ始める世代です。受け身なだけのお客様にはやりがいを感じられないというか、良くなりたいけどどうしたらいいかよくわからないという方のお手伝いができたらいいなと思います。何かアドバイスいただけたらと思います、ということです。ありがとうございます。まず考えていきたいことは、サービス提供するときに大きく分けると2タイプあるんですね。で、一つは受動的なサービスです。で、もう一つが能動的なサービスなんですね。で、受動的なサービスって何ですかっていうと、サービスを受けに来るですね。施術を受けに来るっていう方です。まあ、っていうサービスですね。で、例えばリラクゼーションサロンとか、まあ、マッサージ屋さんもそうでしょ。整体院とかエステサロンとかっていうのは、基本的にお客様が施術をしてくださいって言ってお金を払って受けに来てますよね。まあ、これ受動的だと思います。で、一方で反対に能動的だったらどんなのあるって言ったら、例えばパーソナルトレーニングとかジムもそうですし、ピラティスとかヨガとか、なんかダイエットサロンとかもそうだし、なんかお客様の方が自分がいろいろ行動したり考えたり動いたりってやってって、何かを変えるっていうのが能動的なサービスなんですね。で、基本的にはお客様の性格や好みタイプによってもどっちかによります。あとは、その時々お客様の今の心理状況とか置かれている環境とかによっても変わります。例えばもうすごくもうめちゃくちゃ疲れが溜まっていて、でも仕事がすごく忙しくて、休みの日は本当寝てるか、なんかもみほぐし行くかみたいな感じのお客様だと、整体行くとか、なんかマッサージ屋さん行くとか、そういう受け身になりますよね、どうしても。もうこれはしょうがないというか、その状況だからそうなるってことですよね。で、このお客様にね、パーソナルトレーニング受けて自分でどんどん運動した方がいいですよって言っても、いや、頭では分かってるけどできないんですよね、今そうやりたいと思えないんですよねっていう状況のはずなんですね。なので、これ実は今お客様がね、どっちを好んでるかで基本的には分かれてくるんですよ。で、このご質問いただいた方の場合、お勤めのリラクゼーションサロンのセラピストさんじゃないですか。で、結構多くのセラピストさんはずっとやってると、お客様になんかこう対処療法的なんじゃなくて、もっと根本原因が解決していけるようなお手伝いがしたいってやっぱみんな思うんですよね。ただ思うんですけど、お客様はそこに気持ちいってないんですよ。ひとまずはこの疲れを癒してほしいって思ってきているので、この 状況のお客様に自分からいろんな生活習慣改善するんですよとかセルフケアやるんですよって言ってもやっぱなかなか伝わらないっていうのはまあなんか特殊な話ではなくて普通なんですね。そうなるんですよ。当たり前なんですね。なので大きく分けるとこの2つがあるよっていうことと、自分が開業していくのであればどっち系で行くのかっていうのは選んだ方がいいと思います。まずこれが一つですね。受動的なサービスと能動的なサービス、どっちがいい悪いじゃないんです。それぞれにいいところあるし、それぞれに大変なところがあるので、どっちがいい悪いではありません。あと補足すると、受動的なサービス受けている人が能動的なサービスに行くっていうのは結構気合がいるので、やっぱりすごくカウンセリングも必要だし、やっぱお客様のタイミングとかもあるんですね。逆に能動的なサービス受けている人がちょっと、受動的なサービス受けてみたいなっていうのは割となりやすいですよね。普段こうガンガン運動してる人でも、あの整体で体のメンテしようとかっていうのはよくあることじゃないですか。だからこっちはまああるんですよね。なのでまあここを受動的な方を求めてきているお客様に能動的な方をやってもらうっていうのはもちろん時間がかかるので、まあそういう状況なんだなっていうのをお客様のことをもっと理解してあげるといいかなというふうに最初思いました。で、その上でですね、で、ポジショニングについての質問、相談って書いてあったんで、おそらくサロン会議をする上での話だと思うんですけど、なのでそもそもこの違う2つっていうのを、同時並行でやるのは非常に難しいです。基本的にはできないと思った方がいいです。一つ例を挙げますね。奥の、コンサルの元メンバーさんでご夫婦でサロンやっている片田さんですね、あきこさんとゆうぞうさんと2人でやっていて、まあ、スクール、4期の方でゲストであきこさんがね、あ、ゆうぞうさんも来てくれましたけど、でこの2人の場合、やっぱり思いとすると、あきこさんもゆうぞうさんもあったんですよね。そのお二人ともリラクゼーション系の経験もあるので、なんかやっぱ受け身のお客様になんとかこういろいろ見直しをしてほしいなとか、ずっとただ受け身で一時的に施術して改善するだけだとね、根本改善ならないなってやっぱ思ってて、で最初はデコルテ整体っていうデコルテ周りを中心にケアをすると体がすごく楽になっていきますよっていう技術を提供するサロンをやってました。で、ただ、まあ、それでも結構あきこさんが工夫したのは、自分の生活習慣とかライフスタイルとか自分の体について見直すことってめちゃくちゃ大事なんだよっていうのを結構 LINE を使ったりとか、あの発信をしまくりました。で、発信をしまくることで何が起きたかっていうと、お客様の一部の人たちはだんだん目覚めてきてくれて、そっか、もうちょっと自分の体のことちゃんと考えなきゃなっていうふうに思うようになってくれました。で、そういう発信をすればするほど、そういうのめんどくさい、いいからやってみたいなタイプの人はちょっとずつちょっとずつ減っていきましたね。だからこういう発信を工夫するっていうのも一つあります。で、そのあきこさんが特にそれをやってって、お客様層の入れ替わりは起きていきました。ただどうしてもやっぱり限界はある程度あるんですよね。で、限界が来た時にあきこさんの中で次の手立てとしてやったのは、もうサロンのコンセプト自体を見直しをしました。デコルテ整体サロンからデコルテ美容整体サロンに切り替えをされました。でこれをすることで、まあ美容整体は基本的には受け身のサロンなんですけど、美ボディ作り専門っていうのは頭につけられたんですね。要は美しいボディを作りましょうなので、まあある種パーソナルとかピラティスとか、まあ、ピラティスもお二人できるんでね、ピラティスとか、まあ、その辺を使ってその体を美しい状態に猫背をきれいにしたりとか、巻き型になってるのをこうシュッてしたりとかっていうところを一緒に作っていくサロンですよっていうのを強めるリニューアルをされましたっていう感じで、まあ、これだからポジショニングを完全に見直しをしたんですね。ということでポジショニング、どのタイプを選ぶか、最初は片田夫妻はまあ受け身のでデコルテ整体でやってて、発信を強めたり、あきこさんのいや自分の体自分の生活習慣ちゃんと見直そうねっていうのをガンガン発信するようにしてから、お客様層は変わりました。お客様自体もちょっと意識変わってくれました。でそれでも限界が出た時にはやっぱりポジショニングで、比較的能動的なサービスに近い、ポジショニングに切り替えましたっていうことをやってます。まあ、これが参考になるかなと思ったのでご紹介しました。話を戻すと、なので、もう一度ね、自分がやっていきたいことをちょっと一回整理するといいですね。同時にリラクゼーションなんだけど、積極的にお客様が能動的に動いてくれるサロンを作ろうっていうのは ちょっとハードルが高いです。なので、あきこさん、片田夫妻みたいに一旦能動的なサロンとしてしっかり癒しやケアを提供するサロンとして始めていってから、だんだんと発信を強めていって、あとはこれご質問いただいた方ご本人が自分が積極的に動いているところをどんどん見せていく、 SNS とか使ってね、こういうふうにして生活習慣とか自分自身とか、何だったらそれ以外もとにかく積極的に動くこととか、受け身になるよりも主体的になった方がいいんだよっていうのを発信をたくさんして見せていくっていうことをやることで、そういうふうに自分がからこう改善したいなっていう人を集めるっていうことをやってみるのがまず一つの手かなと思います。そうなんか遠回りでめんどくさいなということであれば、最初から、パーソナルとかダイエットとかピラティスとか、そういう比較的お客様が自分から動くタイプのサービスをできないかなっていうのを考えてみるっていう手もあります。まあ、この辺は資格とか技術とかどう取るかもあるので、ちょっと一概には言えないですけど、考え方としてはこの2パターンで、ポジショニングをね見つけていく感じですね。あとは、スクールの4期の最初に来てくれた江島恵理子さんの、ゲストで来てくれた、ね、江島恵理子さんの場合、小顔矯正エステなので基本的には受動的なサービスなんですけど、恵理子さんも自分の思いとか考えとかを結構ブログでガンガン発信してるんですよね。で、そう、あれだけ発信しているとお客様もただの受け身じゃなくて、変わりたい、変わっていきたいっていう気持ちになっていく、強い気持ちになっていくので、ある程度能動的になると思います。うん、っていう感じですね。はい、これがまあヒントになるかな。あと最後に、ターゲットは40歳過ぎたあたりの疲れが抜けにくくなった、痩せにくくなった、朝起きるのが辛い、マッサージ受けてもすぐ戻るっていろいろ書いてあるんですけど、ターゲットが広すぎちゃって結局どういう人かがちょっと分かんないんですね。疲れてる人なのか、それとも痩せにくくなったって書いてあるから、なんかちょっと体型が崩れてきてることが気になっている人なのかで全然アプローチすることが変わります。これそもそも痩せにくいから痩せたい人は、求めるのは美容系ですよね。ダイエットサロンだったりエッセイサロンだったりになるし、疲れが抜けにくいとか、マッサージ受けてもすぐ戻るっていう人はリラクゼーションとか整体とか、そういったところに普段行っている人ですよね。そういったものを求めている人なので、もうターゲットをどっちか、美容系なのか癒し系なのかも絞ってあげた方が分かりやすくなります。で、絞った上でじゃあ40歳過ぎの女性かな、で疲れが抜けにくい人で、しかも朝が起きるの辛い人って何に悩んでてどんなことに困ってるのかなっていうのをもっともっと調べていくんですね。深く深く調べます。逆に痩せにくくなったっていう方、美容系を求めてそうな人を対象にターゲットにするのであれば、まあそういう人がじゃあ何を求めてどうやって行動するのかっていうのも調べてみるということをリサーチをしていきます。もっともっと深く掘った方がいいです。今これ横にすごく広くなっちゃってて、結局どういう人のことなのかがわからないので、もっと絞るといいですね。はい、これがヒントです。まずはここまででちょっとやってみて、いろいろ自分なりに書き出してみて整理をして、ある程度整理をしたらまた次の質問を送っていただけたらと思います。結構ね、最初、ポジショニング決めというか、まあ、何屋さん決めって時間がどうしてもかかったりはするんですけど、わけわかんなくなったら一回原点に戻ってみてください。あれ、私そもそもなんでやりたかったんだっけとか、そもそも何が一番好きなんだっけみたいに一回原点に戻るっていうことをやると結構シンプルに考えられるようになるので、ごちゃごちゃになったらそれも試してみてください。はい、ということで奥から解説でした。また質問お待ちしてます。失礼します。